世界の前に予言の攻めを始めていきたいと思います。それは最初に一言お祈りします。愛されての父なる神様、あなたの名を称えます。新しい年度最初の予言のセミナー、カリスマス世界の時をこの日導き出さり、ありがとうございます。主は豊かに一人一人の上に語ってくださり、導き出さり、私たち必要を今日豊かに語り導きますようにいたします。はじめにイエス様の名によって祈ります。アーメン。まず主を感謝します。それでは最初ですね、一曲ですね、賛美をしていきたいと思います。
長くても半年と言われた方が癒されたんですよね。一人の方が歯医者さんで、眼精鏡水っていうんですかね、それで 1700cc 溜まったってので肺がんかなんかの末期症状なんですよ。それは本当に進捗で慣れてくる現象なんですって。私よくわからないけど言ってました。でそれで当然そこから癒されちゃったんですね。だから後で話しますけども、そういうことが起こっています。で、セロナだけは非常に強くなってきているので、ぜひ皆さんもね、期待してほしいと思います。さっきねお話ししましたけれども、私たちには力はないんですけれども、私のうちにおられる聖霊様イエス・キリストの力がありますので、ぜひ一緒に期待してほしいと思います。で、その中で卵の9つあるんですけれども、今日はだから中心は9つの卵の中心は予言なんですね。各の部分はですね、もちろん癒しとか奇跡がたくさんの人を教会に導いてくださるし、癒しや奇跡はすごい強力な武器です。でも卵の大切さと言いますけども、この卵の中心というか核ポイントとなるのは予言なんですね。どうしてかって言ったら、聖書にそう書いてあるからなんですけども、コリント書を見ても使徒行伝を見ても予言がポイントなんですが、これはね、吟味したならば、吟味したらですよ、吟味して本当に神が言ってるか分かれば、予言は神の言葉なんです。神の言葉には力がある、神の言葉には命がある、神の言葉には愛がある、神の言葉は必ず成就する。だから予言は大きなポイントなんですね。もちろん吟味したらですよ、神がですね。それをね、ぜひ覚えておしております。それで今日のところはその卵の働き、特に予言の働きの時に大事なことが2つあって、必ず聖書に従って用いるという大原則があるんですけども、その聖書に2つの大きなポイントが書いてあって、1つは教会に与えられたものですよってことが書いてあります。今日はね、とっても大事なんですけど、今日はもう簡単に話しますね、時間の関係で。例えば聖書は教会って言って体に例えてますが、目があり、口があり、手があり、足があるわけですね。足で歩くことは、怪我をしてたりハンディがない限りはそんな問題ではありませんね。手で歩けと言われたら、逆立ちができる人でもそこそこしか歩きませんで、口が喋るのは当たり前で、基本的には目が見るわけですよね。で、それぞれの機能があるわけです。でもそれは私の体の一部だから動いていて、脳の指令で動いているわけですよね。仮に見えてるのが見えたとしても、目がですね、俺ばっかり見てるってね、口は偉そうに言ってるけど何も見てないと、ね、俺ばっかり見させてるとね、なんかだからね、俺はもうこの体に愛されてきたと、ね、俺は一人で生きていくって言ってですね、目がこう体から離れたらですね、目玉の味は経験の鬼太郎だけで生きていけないんです、どんないい目も。で、体の方は目がなくなったら不自由ではあるけれども生きてはいける。例えばボルトでしたっけ、足の速い人、オリンピックで優勝してるものすごい速いじゃないですか。ボルトの足が、ね、俺が走って速いのにね、俺のことを全然褒めてくれなくてね、ボルトが褒められて ね口が喋ってるとね、面白くないと、俺が偉いんだとか言ってですね、ボルトの足がボルトから離れたらですね1ミリと歩けないんですよね。体の中の一部だから機能してるんですよね。それは聖書、たまものも例えば大地獄師に、予言が与えられたと、あ、逆から奥さんでもらえたから奇跡が、奇跡と癒しが現れていると、デボラ牧師に予言が与えられていると、ね、言い出したら電話からすみません、ちょっとここでやりますね与えられていると。ところが、その教会から離れてですね、やってしまうとそのターンが生きなくなるんですね。だからその人に間違いなく現れるんです。目が見てるし足が走ってるんだから、その人を通して間違いなく現れてるけど、その人のものじゃなくて、それは神のものであり教会のものなんですよっていうことなんですよね。これすごく大事なんですね。これは今日はこれ以上話しませんけど、ここをしっかり押さえてない結果、せっかく賜物があられたのに、本当教会のもので教会の仕組なのに、逆に教会が混乱するってことがね、今までいっぱいあったんです。だから賜物があると危ないなんて言われたんです。全然危なくない。聖書の通り使えば賜物は素晴らしい仕組なんだけど、聖書の通り使わないから混乱するんですね。だからそれは一つ教会のものですよってね。だから教会に立てられている、権威ですね。ただ、ね、日本語で権威というとね、すごくなんかイメージが悪いんですよね。うちでしょ、だから神、全部好きな人いないでしょ、この言葉を日本語の持ってる権威とか秩序とか管理っていうのはすごくこう暗いイメージありませんか。なんか締め付けられるとか自由じゃなくなるとか、そういうイメージがありません。これ歴史的な経緯です。いつも言いますけど、権威っていう言葉は英語ではオーソリティって言うんです。英語で 例えばね、手紙が来た、あの方はね、庭と家庭菜園のオーソリティですよって言ったらね、あ、もうこれで大丈夫、そのことはもう安心、ねね、例えば長崎教会でこうなんかいろいろあるんですけど、ほとんどいつも世話されてないのに、デコラスに来たら全部やってくるんですね。だからね、その、オーソリティって言った瞬間、あ、もうこれで安心って、あ、これでホッとできた、もう大丈夫っていう、そういうニュアンスなんですよ、英語のオーソリティっていうのは。日本語の原理と全然違うんですね。で、聖書の言ってる原理とはそっちなんです。だから、で、管理っていうのはカバーっていうことですよね。カバーで。だから、本当に守られてカバーされて、健やかに成長するっていう意味じゃないですか。全然違うんですよ。だから日本語の持ってるイメージで言うとね、なんかね、すごい締めつかれる感じですけど、そういうことを言ってるんじゃありません。きちっとカバーの中で守られて、健やかに持ち上げて成長していきますよと。だから、権威の人に従って、神の中で用いていくということが一つ。まあ、これでも、今日調子ないからこれで終わりますね。もう一つ今日の大事なことは、もう一つ必ず権威にするんですね。これはね、必ずなんです。した方がいいよってことなんです。必ず権威にする。予言であっても、どんな単語だっても。これがすごく重要なんですね。で、神様から来る言葉は本当に素晴らしいけど、例えば私が予言するときに、もちろん神が語ってくださる言葉もあるけど、私が自分で言ってしまう言葉もある。悪意じゃなくてね、例えばデイであるって、ね。それは励ましにはなるかもしれないけど、神の言葉ではないわけですよね。神の言葉と人の言葉では全然違うからですね。あともう一つはですね、違う例をキャッチして、霊的な世界ってあるから、違う例の言葉をキャッチして言ってしまうこともある。だから、本当に神からのものかどうかを吟味するってことがものすごく大事なんです。これは予言だけじゃなくて、御心もそうです。本当に人の心かどうか。例えば、結婚するときに、本当に神様が用意してくださった方がお互いに吟味して確認しないといけない。まあ、今話がありませんか。こうそうですよね。それからあと、人生の導き。導きのときに、本当にこの導きでいいのか。仕事の人もそうでしょうし、あるいは、まあ、私たちがどこに使わされるかってね。はっきり大きく決めますからね、人生は。そういう時に本当に神様が導きなのかどうかってことを吟味して確認したいんです。これはすごく大切です。だから、その吟味するってことが大事なんですね。だから、言われたら何でも受け取るっていうことを言ったんです、聖書は。本当に神かどうか吟味しなさいよっていうことがね。それがね、すごく大事なんで、今日は特に吟味のことが書いてあって、吟味をしっかりしないといけない。予言を通しての神の働きってすごい。ここに書いてあるだけでもね、個人の働きでしょ。今、日本の個人も入ったから、ファミリーホームついに立ちましたよね。で、調度品もね、ちょうど、ね、東京なんとかっていうところが来てですね、全部プロの集団、いわゆる建具を建てる、そういう人たちが、実は家も建てたかったらしいんですけども、建っちゃったので、じゃあってことで、いわゆる調度品、ベッドだとか、タンスとか、食器だとか、そういうのを全部ね、手製で作りたいって言って、この前ね、見に行って、郡山まで全部見て測って、それ全部ね、彼らがね、プロの人たちで全部作ってくれるの、ピタッと合わせて、それをタダで全部検品しますよ。神の備えです。しかもそれをね、やりたいってことで、向こうから、いや、本当は家も建てたかったらしいんですけど、家建っちゃったから、ぜひそれをさせてくれって。いや、すごいですよね。そういう人たちがいるんですね。それで、だからね、うちにも来てって言いたいですけど。でも本当に神様ってすごいですよね。本当に傷んだ子供たちに最高のものをくださいますよね。だそれが本当にもう測りに行って、あとは彼ら納品してくださるだけなんです。そこまで、あとは認可だけなんですよ。向こうも認可を出したいんだけど、愛に出さないから2年って言ってるんですよね。それはまあ責任問題があることと、子供たちは傷んでくるからですね。まあ、ある意味で それはそれぐらいの経験がないとやっぱりいけないでしょうね。でまあそれ言ってますね。だけどここに書いてない、この時はまだなかったわけですよ。だから本当の家の働きで、カンボジアとフィリピンとブラジルだけじゃなくて、ダンビアだけじゃなくて、日本にもできた。それから、海外選挙の働きはますます進んでますと。インターネットはこの時2万って書いてあるでしょ。今、この前世界で15万超えたんです。普段はだいたい7万から9万なの。2万は実は長崎教会はこの前2万超えた。だいたい今1万5000ぐらいなんですけど、この前2万超えた。ジョイ牧師もジョイジョイ日記がものすごく跳ね上がって。ね、だから、それから作曲の働き、賛美グループの働きって、これはもう今までこの時よりもっと進んでますよね。全部予言ですよね。だから予言の働きの通してすごいんですよね。しかし、これ、吟味しなきゃいけない。それ書いてありますね。ただ、89ページの真ん中あたり。ただ、予言は暴れ馬のように調教しにくく、いろいろ問題を起こすということも事実ですと。 人さん、ね、正しく持ちなければ問題起きる。しかし神様はそのことをよく知っておられ、吟味するという手綱を与えられました。すごく激しかったですね。これはもちろん聞き従うということにおいても同様です。聞き従うという人だ、いう人たちが不安定に見られがちなのは、きちっと手綱、吟味を使わない人が多いからです。不幸なことに聞き従った結果の神の栄光を行くのと同じくらい、聞き従ったと思い込んだ失敗談も聞きます、ね、思い込んだ失敗談、これは吟味をしっかりとしなかったためです。予言において、また聞き従う歩みにおいて、吟味は重要なポイントを持っているのです。この吟味は聞き従う歩みにおいて神の声を聞くことと同じくらい重要ですと、ね、だから神は語られるんですけど、吟味するということもすごい重要なんですね。ここをしっかり押さえておいてほしいので、ね、で、まあ、この間違った失敗のかなりシビアな話をいくつか載せています。それは本当に吟味しないといけませんよということを書くことで、普通ここまで書かないことはね、この書は結構書いてるんですよ。本当に吟味が重要だということですね。これは結婚の話で、実はこの人たちよく知ってる、女してるからどこまで行ってるのかわからないんですけど、国立音大の女の人でですね、大学1年生の時に付き合ってた男性がいて、その後その人クリスチャンだったの、女性の方がね。で、相手は実は祖母会だったんですね。とってもいい人でした。で、別れたんですね。お互い宗教違うところでね。ところが大学4年生の時に相手の男性が、ね、やっぱり君のことが忘れられない、ね、もう一度付き合ってほしいと言ってね、で、付き合い始めた。で、卒業の時に結婚したいことになったんですよ。で、私も仲間だったから、ね、まあ、結構若い人っぽいだから、ね、いろいろ話をしてて、一緒に会ったり、秋元牧師も相談だったんですね。で、その時に来ました、教会に。いい青年でして、本当に礼儀正しいし、私、大阪の総学会してますけど、ものすごい勝手ですからね、大阪の総学会、私は知ってるの。全然紳士でジェントルマンでよかったです。しかし、とっても安いジェントルマンなんだけど、芯はしっかりしてた。だから、それながら、あ、この人は優しくてとってもいいけど、この人簡単に変わらないなと思ったんですね。なんかすごく優しくて、確信はすごくあると思ったんですね。だから、今は結婚したいからいいって言うけど、大変じゃないかなと思ったんですね。で、私もこれで言われてですね、あんまり賛成しなかったんですね、結婚の時にね。このままだったら、後でね、やっぱり根本でしょ、どっちも。どっちも本気で信じてるから。ところがね、この人ね、やっぱりね、教会行ってもいいって言われてるからって言ってですね、結婚したんですよ。で、私も秋元牧師も誰も結婚しなくなかったんですよ。おそらくどっか後ろに下がったんじゃないかと思ってね。で、それでしばらく知らなかったら、どうかわからないんですけど、その人の実家の親なんですけど、ご主人はどうかわからないから、ある時パールさんテレビに立ってから正解行ったら来たんですよ、子供連れて。その時やつれてたの。で、なぜかって子供ができたらご主人が、いわゆる学会の CS みたいなのがあるわけですよ。それ連れて行きたいと。奥さんは教会の CS に連れて行きたいと。さあ、それでどちらも本気で信じてるから。だから、子供に関してはその、ね、それですごいそれで、こう、宗教戦争みたいになってしまって、どっちも子供のことを愛してるから、自分が正しいと思って連れて行きたいわけじゃないですか。それで大変なことになってて、そういう状況だったってことが書いてありますよね。で、すごくその人の顔に深い後悔があったって書いてますね。で、よっぽど明確に示されない限り、基本的にはこういうことはないです、導きは。絶対ないと言いません。特別な場合があるかもしれませんけど、普通はないですよね。で、このね、書いてある、彼女の顔に後悔と疲れが見えました。彼女は心を取り違えたのですと。吟味をしっかりせず、自分の願った道を進んでしまったのね。どうしてもね、自分の願いをね、通しやすいんですよね。これはね、気をつけなきゃいけないですね。で、間違った選択をした場合には、その刈り取りをしなきゃいけなくなってしまいます。だから、吟味をしっかりするということはとっても大事ですね。そういうことが書いてあります。で、まあ、パウロさん、今、ヨハネ君というのはですね、今、あれ、これ、テストなのか、これ。ヨハネ君は今、29歳かな。それぐらいだよね。29歳だったんですけど、ね、確か29か8だと思いますけども、彼が幼稚園の時、だからもう20年、もっと前か、25年ぐらい。数年前ですね、僕なんですけども、幼稚園を選ぶにあたって、まあ、ここにあった、どこに書いてあるかな、4つあったんですよ、A、B、C、D って。それで、幼稚園を選んでくださいって言ったら、秋元牧師が、どういうのがいいのって聞いた奥さんが、給食がついてる、お昼付きで、お見送りとお送りがある。ものすごくあります。これがね、本当に。 それで男だったら怒ってんだ。でそれでいいじゃんって言ったらですね、奥さん偉いですね、ちゃんと主に聞いてくださいって言ったんですね。聞いてくださらないと会社に行かせませんということで真剣に言われたりしたら、あの一つね、ここは絶対ないと思ってたんですね。なんでだって、これはいわゆる同盟関係の幼稚園で、あ、きました、同盟から出てきたカリスマ問題で、当時同盟カリスマを否定したから出てきて、これでもうすごく破壊されて、しかもパルコさんとあのその後行った教会に対してものすごい反発ぶつかった教会だから、絶対ここは入れてくれないし、ありえないと思ってたら、お祈りしたらこっちだって言われたんですよね。よっぽどパルコ氏あれだったんですよね。自分で電話したら奥さんに電話させたんですって、すんなり受け入れてくれたんですって。で後であの秋元だと分かったのでお父さん面接があったんですお父さん面接が、その時助けてくださった天国に帰った、あの何でしたっけ、
石
川浩司先生、石川浩司先生ですよ。私も知ってます、あの先生のメッセージよかったね、私忘れないね。あれは福音派のね、まさに愛を中心にしたメッセージですよね。あれは福音派なんですよ。やっぱあれはあれで素晴らしいですよね。でその石川先生、浩司先生があの選ぶって言われた立場があったんで、この人たちが出まして、大丈夫でしょうか、日本とさんまって言ったらですね、あ、全然大丈夫ですよって言ってくれたので受け入れてくれたんですよ ね。そして行ったんですよね。そしたらね、後がはっきり申し上げる、ここ行ったらですね、牧師割引があったんですね。でこれ大きいんですよ、例えば入園料がたとかね、だからあの保育料、保育料でいいのかな、幼稚園の場合になってるのかな、保育園だと保育料でしょ、半額とかね。だから牧師は大変でしょうって言って、カバンとか制服あるじゃないですか、ね、幼稚園の場合は保育園もないもんね、保育園もあるのかな、それをあれって結構かかるでしょ、全部ね、お支払いくれたんですって。これはね、いや、あの大きいんですよ、実に本当に本当に大きいんです。全部くれて、それで今日にもカリスマは、ね、切れてないけど、きちっとキリスト教のことを教えてるから、国はだから。そしてしかも言ってました、秋元牧師はあの言ってましたね、あのお芝居した時にね、あのいつもね、あの一個岩の角があって岩って役だったり馬の足とかね、そういう役者じゃない、今だったら人権問題やるってましたよねなのにヨガネ君と3人男も全部行ったんですけど、全員ですね、クリスマスの時予約役だって、イエス様の赤ちゃんだからね、男の子の主役ですよこれは、ね、女の子の主役はマリア様だけど、ね、男の主役です。でそのクリスマス劇の時に、うちはお祝いしないけど、でもクリスマスの時にこの予約役をね、男の3人でもさせてもらえたってね。あの秋元さんあんまり顔に出しませんでしたけど、あれ父親で親が喜んでましたね、すごくそれ嬉しかったですよね。だからでも小さなことだけど大きいです、子供たちにとっては。でこれすごい祝福なんです。何が大きかったかというとね、この A っていう幼稚園はですね、実はヨハネが入った、いわゆる3年目で入れたったんですけど、3年目の時にあと半年の時に潰れたんです。この幼稚園って人は最後の半年で怒涛に迷ったんですよね。こっちって大変だったんですよ。それでね、もうちょっと時間がないわけですけど、実はそれで終わらないで、この後ね、このベリ君なんかは高校と大学入った時にわざわざ伝えにくいくらいね、ここの幼稚園が気に入ってた。そして今住んでる仲間のところはこの関係の近くなんですよね。それで面白いのは、今あのヨハネ君がギフツに入って歌ってるじゃないですか。それからあの群馬か、え、群馬でしたっけ、谷口のや
つ、山梨、
山梨か、山梨の甲府、その甲府、山梨の甲府で、あの、ある教会を招いてる福音派の教会、泣き星を言ったそうですね、先に主の所から行った方がいいって、ね、主の所から分かって断られたら傷つくから、最初から言いなさいって言ったらですね、あ、主の所からですかって言って、そしてね、あの、受け入れてくれたんですって、びっくりして行ったら、ヨハネ君が幼稚園の時の先生が、今献身して牧師になってたんですよ。ヨハネ君と一応喜びで、だから毎年招いてくれてるんですよ。神様のドラマってのはすごいですよね。だから従っていくとね、その時渋沢に終わらないでね、後にまで大きく関わってくるの、これこれがね、神様のね、あの本当に示したかった時のね、ドラマってね、一回話さないと終わらない、またもっとその後で来るんですよね。これがすごい大きいんですね。そのことはね、あの、まあ、そこまで僕は書いてませんね、この時は。でも今それがあるんですよ。それをね、知ってるから。だから、あの、いろんな中で主に行かなかったら、ここは絶対なかったんだ、秋元牧師にとっては。ありえないところだった。ところが、神様がここを言ったんだ、祈ったから。で、今もね、考えることは悪いことじゃないですよ。神様の考えることも与えたけども、祈りながら考えて、聞きながら考えてください。 ね、そうすると神の導きが分かるから、ね、あの お迎えがあって給食がついてるってのはものすごく分かります。でここにしたらいいって言ってそれで言ってたらね、後で大変なことになってた。でもこっちに行ったらすごい助かってるでしょ。だからね、本当に仕事したところに行くとかとってもないですね。そうなるわけで、それで、ね、あのその吟味の中心は聖書ということで、ちょっと言いますよ、大事だから。93ページ主の御心を正しく捉えることは重要です。吟味はその重要なポイントです。それでは吟味はどのようにしたらよいのでしょう。吟味は神から出るかそうでないかを見分けることですから、基本的に神がポイントになります。神ご自身がね、神から出る。で、その中心になるのは聖書です。これをはっきりさせてください。吟味の中心は聖書です。この土台です。ただ聖書で吟味できるんですけども、微妙なところになってくると聖書だけではわからない。だからそうなってくると本当に神様と祈り交わって、ちゃんとそのある霊的な感覚を捉えていくことが必要になってきます。でも土台は聖書です。これなしに義務はありません、ね、そのことを、ね、知ってほしいですね。そのことが書いてあるんです ね。聖書に反したり聖書的でないものは明らかにこれではない、ね、ということが書いてあります、ね。まあ、あといろいろ書いてますが、ね、これは覚えてください。まあですね、これもねまたね、ここ書いてますね、離婚歴のある方があって、ちょっとこれはね、特別なことなんですけど、94ページの人の方ね、この人も私、男性も女性も全部知ってるんですよね。ある兄弟姉妹がいて、女性の方は離婚したんだけど、その離婚した相手がまた復縁を強く望んでいて、でキリストの心を神様に開いて、クリスチャンなら一歩手前まで聞いたんです。で、おそらくこの人たちは復縁することに来るだろうと思ったんですけど、その時、その別の男性が、この女性とどうしても結婚したいって言っていたの。大学の牧師が、ミコロですかって言われたから、まあ、答えないでいたの。こういう時は、さしてほしいですよね。あんまりきつく聞くから、ミコロじゃないと思いますよって言ったら、もう来なくなったって。そして勝手に別の教会で結婚してしまったんで。でも、その教会でも問題になって、出ちゃったんですね。で、95ページの真ん中でね、しかし問題があって、その教会を出され、主の十字架の地方教会に戻ってきたと。まあ、厳密に言うと新潟なんですけど、で、彼らの関係は大変なことになっていました。家に入れない姉妹、奥さんに腹を立てた兄弟がガラスを割り、家に入り、その兄弟に姉妹が熱湯をかけたとか、夫婦喧嘩で警察をしょっちゅう呼ぶので、警察で有名になったとか、消防車を呼んだとか、二人大喧嘩の末に共に精神科の病院に入院したとか、考えられないくらいはちゃめちゃな状態となっていました。見越えなかったことが明確に出てきたという。これちょっと控えめに書いたんです、実は。すごい状況ですよ。明らかに見越えないことの中に来る、こういうことが起こるわけですね。ただ神は悪い方だから、悔い改めにきちんと従えば、それさえ向きとしてくださるぐらい、十字架の恵みは大きいんです。ちゃんと悔い改めて、そこからきちんと従えば。ただ、見越えないことをやってね、明らかに見越えないように選んでしまうと、その刈り取りは必ず来ます。まあね、で、そういうことね、あえてこれ、別に書かない、ここまでは。あえて書いてるのは、本当に吟味しないといけませんよということを言ってるんですね。予言は素晴らしいけど、吟味はすごく大事だということと、見込んでないことを選ぶと大変ですよということね。ですね。で、じゃあどうすればいいかって言ったら、聖書が土台で、その次が九条ページ、他の示しがある。つまり違う形で示される神の示しが必要だと。例えば、イスラエル選挙、この前ね、ついにロシア系大臣が出てきましたけど、イスラエル選挙は、パウロ牧師は最初興味がなかった。最後まで救われないって書いてあって、最後に救われるって書いてあるから、どんなに頑張ったら最後まで救われないんだから、まあ、気持ちはありますよ。ところが聖書を見てると、すべての国にあらゆる国って書いてあるから、イスラエルの国までですね。で、神様は予言でも繰り返し言われてて、それで、あ、確かに聖書から見ても、イスラエルもその国の一つだからってことで、でそれでイスラエルも、ね、開かれたわけですね。そのことが書いてあります。だから、予言と御言葉と、それ以外にいろんな他の示しを通して、いろんな示しを通して確認する。一つだけでは動かないんでね、夢を見たって、これで間違いないと。ね、あっ、パッて。経験され目を見た、あの人と、ね、なんかこう腕を組んで、ね、みんなにこう鼻をたこせて結婚して目を見た、やっぱりこれだったからよって言ってね、同じ夢を5人ぐらい見たりするかもしれない。ええ、本当に。十分気にしないといけない。いいですか、一つだけでもない。本当に神かもしれません。本当に神かもしれないけれども、自分の潜在意識かもしれないし、違う腕がまだしている可能性だったら。だから、神の可能性は十分あるけども、 他のことも確認しないといけない。あれだね、否定してるんじゃなくて他のことも確認して確認しないといけない。それぐらい大切だと。で、本当に心だったらすごい仕組むこともなるけど、違うものをさっき思い込んでいくと違うものを刈り取ってしまうから、だから確認しましょうって、それが吟味なんですよ。これはどうぞ覚えてくださいね。で、最後にね、祈りによって、より確信によって吟味するっていうことが書いてあって、これでわかります。これはね、実はねレベルが高いんですよ。祈りによる確信ってあるいろいろ霊的な感覚なんですけど、祈りによって確信するってのはね、これはね、上級クラスのことです。ある霊的な感覚なんですよ。でもちろんね、ちょっとのこともありますけど、こう祈り込んでいく中で、ある霊的な感覚で、あ、そう確かだっていう確認が来るんですよね。で、これを分かってると、この霊的な感覚を知ってる人は、祈りを知ってる人なんです。で、これを捉えれるようになったら、皆さんも、なんていうかな、祈りとか霊的な世界に対してはあるところがあるんですね。これ、さらっと書いてあるけど、そんな簡単じゃないんですね。祈りの確信は義務の重要なポイントでした。つまり祈り切って間違いないって確証を持ったということなんですよ ね。それがすごく重要なんですよね。で、血を吐いた時に何とか入院したパウロ牧師が、まあ主治医が長い付き合いだったから何とか入院したからね、今度はもうね、今度は逃げれないとって言って、言ったと、ね、手術しちゃいけないと。だけど面白いですね。よし、じゃあ神に祈ろうと思って祈ったと。祈ってるうちにあるところで癒されたってある霊的感覚が来たと。そしたらお医者さんがやってきてですね、98ページ検査の日、お医者さんが大きい潰瘍があるだろうと、またからかい気味に行ってこられて、まあ何回からですね、何回かって今度は逃げられないとって、もう嬉しそうでした。で、私はそうはならないと、今に見ておるという気だったと。面白いですよね。それで検査の時、お医者さんはお腹を調べながら首をひねっていました。私はそれ見ながら何もないとにんまりしていました。検査の直後、お医者さんが元気なく何もないから貧血が治ったら退院してよと言ってきました。私の勝ちだったのです。パークしやしてね。で、何が出ると祈ったんですよね。ある感覚、これ分かりますか。例えば聖霊バプテスマ、誰が祈るでしょう。ある霊的な感覚で、確かにあ、これは受けてるって分かる感覚があるね。癒しを祈ってる時にある霊の中でグーッと流れている感覚、それから悪霊出しなのか癒しなのかちょっと微妙に違うんですよね。そういう感覚で、これはもちろん吟味は感覚にも必要ですけど、この祈りによる確信というのはね、これはあるレベルなんです。すぐそんな分かりません。私ね、安定教会に一番最初まで行った時、新学生だった頃ね、初期の頃、本当に初期の頃ですね、あ、じゃあキャラこの人セラバーテスマ祈ってあげてって言われてね、祈った、一生懸命祈ったので、まだ感覚が分からないから一生懸命祈ってたの、ね、で受けたわけないから一生懸命祈ってたの。そしたらね、竹本がやってきてですね、どうとか言って、よくわからないって言ったらね、パッて言ってね、あ、もう受けました、はい、どうぞと言ってね、で、私、ああ、ってこうやってですね、で、パッてやったんです。今はあんなことないです。今祈るとわかります。これは、ね、祈ってきたからですよね。で、ある霊的な感覚ってあるんですよね。これはね、あやふやなものじゃないんです。だから、ある祈り切った時に来る、これは答えられたとか、これは確かだとかね、あ、これ待てよとかね、でそういう、これは祈りの世界なんですよね。だからそれは皆さんね、祈っていくと分かってきます。これをぜひね、これを知ったらね、なんていうかな、神様はものすごく祈りにおいては近くなるし、これを知ってるかどうかってすごく、これだから上級クラスです。これは上級クラスですね。だから、ね、さらっと書いてあるけど、ね、それをね、ぜひ、祈りの確信は判断の重要なポイントです。これは義務の重要な力ですとね。そうなんです。だから逆にそんな簡単に分からないというか、ある成長した段階で分かっているということですね。知っておいてほしいと思いますね。はい、ということで、ちょうど7時になりましたが、ここまでで終わりますけれども、今日のテーマは吟味だったんですね。この吟味というのは、予言の吟味もとっても大事だし、ね、もう一つ、御心、主の御心は何かという、この御心に従うという時に、この御心を捉えるということにとってもすごく大事なんですね。でどうぞ、主の主の人は、賜物をどんどん用いるし、聞き従う教会なんだけど、その聞き従うための御心と、その賜物の予言に関して、賜物に関しては、吟味する教会だってことを忘れないでね。賜物はすごく用いるけど、吟味する教会なんです。でこれは絶対忘れないでください、ね。多くの教会はこれをすごくね、軽く考えてるんですよ。だからこんなんですよ。きちっと吟味するような、覚えておいてほしいと思います。はい、それではお願いします。天のお父様、学びの時をありがとうございます。 この後の聖霊豊かな祝福を準備してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。